詩編の119の81節から、104節までですね。ここで、まずですね、私の魂はあなたの救いを求めて耐えりそうっていうようなですね、ちょっとあまり我々はあまり使ったりしないような表現が書いてあります。耐えりそう、息絶え絶えになるぐらいっていうんだから、まあ、相当強い表現ですよね。で、これはここで言おうとしていることはですね、あなたの救いを求めて耐えりそう、もう本当に弱り切ってしまうぐらいだというわけです。これ非常に激しいですね、希望、望みを表しているわけで、まあ、耐えるということはですね、もう気絶するというか、本当に弱ってしまうというぐらい、それぐらい全身でこの救いを求めるということなんですね。このまずイエス様をですね、求めなさいってこう言われたけれども、そしてずっと長くですね、目が見えなかった人がイエスのところに来てですね、長く何をしてほしいのかって言われたことがありました。それも目が見えるようにしてほしいというのは当たり前なんだけどですね、改めてですね、何をしてほしいのかって尋ねたように、私たちはいつも求めるものをはっきりとですね、神様に訴えると、まあ、そういうことですよね。これはもう諦めてしまった心はそんなに強く求めたりしないわけです。心がですね、耐える、もう言われ切ってしまうぐらいに一生懸命になって求めるっていうのは決して諦めていない証拠なんですよね。そういう意味で私たちもですね、どんなことがあってもそれが表面的に神様は聞いてくれないように見えても諦めないで、このように、ここではまあ救いなんですけど、救いっていうのは神様からの力、私たちのさまざまな罪からの解放ということですが、他のこともそうですね。新約聖書にあるのは、自分の娘がもう死にそうだという時にですね、イエスのところに行ってですね、ひざまずいて必死になって願ったというふうな書いてあります。イエスが通りかかったら、盲人の人は姿も見えない、足音を聞いてですね、必死になって声を大声上げて叫んだと。大体この聖書にあるのはこういうふうなですね、非常に真剣な必死なこの願いっていうことなんですね。これは神様が聞いてくださると思えばこそそういうふうにするので、聞いてくれない人にですね、必死に願ったりはしないわけです。これは人間関係でもそうですね。その人のことは全然そんなことを聞いてくれないというふうな人を初めから言ったりしないわけです。そういう意味でこの必死の叫びっていうのが聖書にはしばしば現れるのはですね、それだけ神に対する信頼が強いということなんですね。まあ、そういったことをですね、この救いを求めて耐えりそうという、普通はあまり使わない表現なんですけども、これはですね、まあ、英語訳ではしばしばこれ使っている、疲れ果てるとかですね、弱ってしまう、ランゴイッシュというか、しおれてしまう、衰えてしまうというですね、まあ、そういうふうな訳を英語では当てています。まあ、耐えるというのも分かりやすいような表現なんですね。もう救いを求めて本当に心身ともに弱ってしまうぐらいに一生懸命自分の全力をですね、全力を注いで祈ったっていう、まあ、そういうような意味合いがあるわけですね。それからですね、この82もそういう意味、私の目はあなたの仰せっていうのを毎回言ってる、御言葉と同じことですよね、言い換えてるだけです。81の82、 神様の仰せ、神様の言葉ということですね。83も神様の掟という、みんな神様のお言葉ということ、律法もそうですね、戒めもみんな言い換えてるだけということですね。これはこの83にあるようにですね、これもこういう例えは他にはないですね。煙にすすげた皮ですね、皮袋のようになっても、大体皮袋なんてあまり今まで使わないから、こういう例えはもう分からないわけですね。煙にすすげた皮袋っていうとイメージが湧きにくいですけれども、これはですね、皮袋を持って、たくさん使って使ってきたと。そしたら、まあ、昔はしょっちゅうですね、火を燃やしたりするわけですね。でその火を燃やして、この皮袋がボトルみたいなもんです。で水を入れたり牛乳を入れて温めたり、しょっちゅう 火の近くに持って使ったりするから、それですすでこうすすけると。だから非常に使って使ってきた、そういうことでですね、使い果ててしまったような、私たちがですね、もう年老いてもというような意味があるわけですよね。もう本当に古くなってしまっても、古びても、神様の言葉は決して忘れない。他のことを忘れても神様のことを忘れない。煙に続けた皮袋のようになっても。これは実際の例を私もですね、知ってるわけですね。煙に続けた皮袋のようになった人間っていう。もう本当に年老いて、他のことはみんな忘れてしまった。この世の働きはもう役に立たないというかですね、できない。弱った。この家に住んでおった人はですね、私も30年も一緒にいた人で、今から10年近く前にですね、102歳で神様にされたんですけど、もう100歳もなった。他のことはみんな忘れるですね。忘れるんだけど、神様の言葉だけは決して忘れないということで、そして、もう2週間前、もう亡くなる2週間前でも、私が連れて行った人に対してですね、本を勧めた、勧めていったものだから、もう最後までですね、御言葉を誰かに勧めたいっていう伝道的なですね、心がずっとあったと。もう本当にこの通りですね、煙をすすげた皮袋のようになっても御言葉を忘れない、その大切さっていうのを忘れない。だから他の人にも何とかして伝えようという気持ちがですね、ずっとあったわけですね。まあ、そういうことですね。それから、そういうふうに老年になってもということがありますが、もう一つはですね、ここでさまざまな悪の力が周りを取り囲んで攻撃をしてくるというのが84からずっと書いてありますね。まあ、いろいろな人がですね、自分の心を見ないで、私をこう迫害してくると。そういう迫害して苦しめられたり、いろいろ悪いことをされたり、そのただ中でですね、この人は決して忘れないっていうのが、それがこの87にあるように神様の御言葉だったわけです。そのような非常に苦しい時になったら、もう神様助けてくれないから、神様おらないとか思ってしまって、本当に神の言葉を捨てる人もいるわけですね。これも私も実際に見てきたところです。だいぶ長くですね、信仰を持ってきたのに、苦しいことが次々と重なっていったらですね、そしたらもうなんか神様もらえないんだとか思って、途中でですね、離れてしまう人も確かにおるわけです。で、この人はこういう人はどうかそういうことはないようにっていうのを87で言ってるわけですね。どうか私があなたの命令、神様の言葉を捨てたりすることがないように。それに困難の苦しい中、人間関係が非常に難しくなって、周りの人からも見捨てられたような状態になっても、神様のことだけ忘れないようにしたいと、そういう願いなんですね。で、そういうふうにこの今日の一つの初めの区切りは、個人的に非常にこう、私はってやるように個人的なんですね、苦しみのただ中で神の言葉をしっかりすがっているということだったんですが、次の区切り89から、ここにですね、この人がそれほどまですがっている御言葉がどういうものかっていうことを、この人ははっきり知っていたっていうのが分かるんです。御言葉は天に固くされている、確立されていると。 まあ、こういうようにですね、ここが人間の言葉と人の言葉と全然違うところなんですね。人間の言葉はですね、全然確立もされてない、すぐに変わる、信頼が置けないというところがあるはずですね。人の言葉っていうものは天に確立されていることは全然なくて、全くそのある時にはこう言ってたのに、別の時になったらこう言うっていうことは本当によくあることなんですね。そういう意味でですね、私たちは人間の言葉だけしか知らなかった時には、この世界に対してですね、不信感、信頼が持てなくなってきて、しまいますが、そういう人間を超えた神様の言葉だけはですね、永遠に確立してるんだということが分かればですね、人間不信にならなくても済むということです。こういう天に確立しているという言い方ですね、霊の世界にしっかりとある。だからこの天、言い換えたら霊的なことが少しでも見える人にはですね、神の言葉がずっと固く立っているのが分かるということですね。でもそれが神様の世界が全然分からない人は、神の言葉なんか全然立ってはない、固くされてないもの、消えてしまっている、これも嘘だとかですね、神様が託せてくれるとかですね、救ってくれるとか、神様は正義と愛だ、そんなことは全然ないと、そんな神様おるはずがないと思ってしまうわけですが、それは神様の御言葉を全然そういうふうに確立しているのが見えないとそうなるというわけですね。だから見える人は確かに霊的な天のところに確立されている、そういう気持ちで神の言葉に対することができるということです。だからそういう神様の御言葉に対して信仰、信仰もまたずっと続くのだと、当然そういうことになる信仰というのは神様に対する、そして神様のお言葉に対する信仰でありますから、それをまた続くと、続くということが言われています。でこのあなたへの信仰という言葉は実はですね、この信仰というのは真実というふうに訳すことができるんですね。それでここのところはですね、訳によって、信仰と真実っていうのはですね、ヘブライ語でも似てるわけなんです。ギリシャ語でも同じなんですね。信仰ということは真実という言葉を、同じ言葉を使うわけなんですが、これはちょっと口語訳を見てもらったらわかるんですね。ちょっと辻さんですね、あそこに上の段に黒い本ちょっと口語訳と見せますか。この真実で信仰と訳された言葉の元の言葉はエムーナーということですね。よく出てくるのでちょっと覚えておいてもらっています。エムーナー、これは真実で、これエメスという言葉もあります。これも同じように真実、これもこれもですね、エメス、エムーナー、関連語なんですね。でこれとも関連しているのがエーとアーになってます。てるけどアーメンという言葉、アーメン、エメ、エメと同じ関連の言葉なんですね。それでアーメンというのも真実を込めてっていう意味合いがあるわけです。まあ、カタカナでこう書くとか違うんですけど、もうヘブライ語表記ではすぐに同じ語源だっていうのが関連語だっていうのが分かるわけなんですね。神様の真実は永遠です。そういうふうに、どちらかと訳することが本来できるものですから、そちらの訳の方が英語訳も大体多いわけなんです。それで、まあ、この信教訳ではあなたへの信仰というものになっていますね。まあ、両方受け取れるということです。で、これがですね、私たちの、まあ、元に本来、あるべきことなわけですよね。神様の言葉は永遠だと、絶対に壊れたりしないですね。 そういうことがあるから何が起こっても一時的に私たちも動揺したり悲しんだりですね、苦しんだりするんですけど、神様の約束は決して変わらないし、全ての人が見捨てても私たちは神様によっては見捨てられない、それは真実だからというわけですね。それはまあ本当にありがたいことだと思います。それからもう一つですね、ここでですね、神様の真実っていうものだからですね、その真実っていうものはですね、誰でもですね、ある種の安らげ、喜びを感じるものであるので、神様の言葉、これはですね、美しい山々とかですね、夕焼け、夕日、星とか見たら誰でもどっか安らぎとか、ある種の、まあ、清い喜びってなんとなく感じるわけなんです。そしてそれを作った一番元はって言ったら神様の言葉なんですね。だから神のことも深い喜びの源泉になるわけなので、それでこの詩人も92節に出るわけです。92節この92節でですね、あなたの律法を楽しみとしてなければ、この苦しみは私は滅びてしまっただろうという言い方をしています。これは前にも言ったように、ここが本来喜びと訳するのが喜びですね。楽しいという言葉はいろんな、もっと薄いいたずらをして楽しい、面白かったとかですね、そういうふうに悪いことにも楽しかったとか、子供っぽいことにも使うことです。どっちかがむしろ喜びと訳すべきなので、他の訳は大概みんな喜びになっています。92ですね。でこれもちょっと回していきますね。こちらの方が、日本語としてはですね、いろんなことを飲んだり食べたり遊んだりゲームしたり、ああ楽しかったですけど、あ喜びがあったってあんまり言わないはずですね。喜びって言うと多少ニュアンスが違いますので、英語でも楽しみ快楽、プレジャーって言いますけど、これはディライト、ジョイ、ディライトっていう言葉の方がずっと多いですね。喜び、このところですね、If your law had not been my delight, If your law had not been my delight, あなたの律法が私の喜びでなかったとすれば、私は滅びてしまっていた。I would have perished in my affliction. ですね、delight という言葉があります。喜び。ね、一部は joy とも訳しています。こちらの方がより、まあ、喜び深みのある言葉ですね。ディライトの方が、ジョイより。ジョイは、まあ、たくさんいろいろ使います。静かな深みのある喜びをですね、ディライト。言葉の響きからしてもそうですね。ジョイっていうのは、なんとなく楽しそうな響きがある。ジョイフルとかですね。エンジョイするとか言っていいんですね。いろんな生活でエンジョイしてきたとか言うけど、ディライトを持ったと言わない。静かな、なんか喜びにもいろいろですね、英語でも表現が、言葉がある。こちらの静かな喜び、ね、こういうですね、言葉の語感っていうのですね、語感、こういうことでどの言葉を選ぶかっていうのは、これはもう、まあ、大事な言葉なんですけど、ディライト、これをだいぶ前の毎日か朝日新聞かの大きな1ページ台の大きな宣伝にですね、大きな木立ちがあって、そこに2人座ってるんですね。年寄った人と2人、そこでディライトって書いてあるんです。下の方にこの言葉ですね、大きな新聞の宣伝、何の宣伝かというとですね、この頃だんだん斜めになってきてる JT だ、ゼイティ、日本タバコ産業の宣伝を大きくしてですね、それでタバコを静かに吸ってるわけですね。静かに吸ってる椅子の国家ってね、こうです。で、そこにこのディライトということが書いてあるわけなんです。マイディライトと書いてある。 ですね、まあ、そういうふうにして、タバコはだんだんだんだんのけられていけるものだからですね、タバコも喜びあるんだよってそういう形で、タバコを飲みましょうとかいうふうな直接的なそういうことでなくてですね、こういう英語を使っていたりするところにはあります、まあ、そういうふうに静かなものをですね、喜びっていうのを言います。はい、ちょっと読むんですけど、まあ、そういうことですね、あなたの御言葉を喜びとしてなかったら、こういう苦しみの時にとっくに滅びてしまったっていう、まあ、このこともですね、この死ぬ前から信仰を持っていたんだけど、信仰を持っている時に苦しいことは降りかかっていた。でもその神の言葉を自分をしっかりと持っておってですね、そして喜びとして安らぎとしておったからこそ乗り越えられたという、まあ、そういうことですね。だからそれも永遠に神様の命令というか御言葉を忘れないのだと、まあ、それによって命をもらったという、まあ、実際の経験があったというわけです。命をもらったというわけですね。で、この場合の命はもう死にそうなぐらい、あるいは苦しめられてですね、それから救い出された、この地上のまあことなんですね。一応もう死ぬかと思われたときは再びですね、力を与えられてリフレッシュされたということなんですが、そのことは新約聖書になると当然ですね、この地上の命だけでは決して終わらないで、肉体が終わった後も続くような永遠の命になっていったわけですね。御言葉は永遠の命を与えるというふうにですね、これはそういう意味では新約のいわば予言にもなっているわけですね。人の言葉はしばしば攻撃だったりですね、悪意があったり誤解があったりいろいろある。で、自分の心にぴったりしないということもたくさんあるんだけど、神様の言葉は私たちの魂の非常に奥までですね、入ってくるんですね。一番ぴったり入ってくるものだから、私たちはそれによって本当に再生することができるということなんですね。御言葉は本当に命がある。人間の言葉は命を持っていない。人間の言葉はですね、神の言葉は命を持っているんだという、そういうことは新約までずっと続いていくわけですね。新約聖書では、その新約聖書の箇所をですね、ちょっと開いておいたらいいと思います。新約聖書ではどういうところに今言ったようなことがあったかということですが、これはもう特にヨハネ福音書ではたくさんあちこちにありますが、まあ、一つ挙げておくが五章の、ところですね、五章の21とかですね、ヨハネの171ページですね。他にもいろいろ関連したところありますが、この172ページのところですね、その下の段24のところにあります。はっきり言っておく。このはっきりというのは実はギリシャ語では言語ではアーメンという言葉なんですね。はっきりというよりも真実に言う。はっきりというのは、ね、真実というのはアーメンなんです、元の言葉。祈りの時だけではなくて、こういう本当に真実な大事なことを言う時にもイエス様はアーメンと言っているわけです。私の言葉をここに言葉って言うんですね。イエスの言葉を聞いて信じていく。この言葉そのものに命があるわけですね。それで、まあ、永遠の命を得る、死の世界から命の世界へと移されると。そ そういうふうにですね、ただここは根本的にイエスの言葉を聞くということなんですね。聞いてイエスを信じる、あるいは神様を信じると同じようなことですが、それだけでもう壊れない命をいただけるというんだから、もうこういう意味ではとっても単純なことなんですね。難しい修行とか苦しい修行、全然そんなことはなくて、ただ単純に幼子のように言ったそこなんですよね。まあ、こういうふうに新約聖書にもつながっていくということです。はい、それで、まあ、最後のページのところ95、元のところですね、95のところ、95、96見たらですね、何事にも終わりと果てがあるのにですね、広大な終わりも果てもないっていうのは神様の戒めだって言ってですね、神様の言葉っていうわけです。神様の言葉は全てをそこに入れるというんですね。あなたの御言葉ですっていう意味なんですね。それに非常にまあ広やかなものは神の言葉で、神の言葉ってみんな含まれているってですね、そういう意味で人間のことも自然のことも社会のことも政治のこともですね、だから政治のも全部あるわけですよね。政治のことは心のことから死のことからですね、もうみんなある。非常に神様の言葉は広大な、ですからその神様の言葉を聞いた人がですね、音楽の才能を与えられた人は音楽の世界で非常に広がっているし、絵の世界を能力を与えられた人は広がっているし、文学的な詩とかをですね作る人は広がっている、行動的な人は非常に行動的なボランティアとかいろんなその事業を起こしたりする、まあそういうことでですね、神様の方の言葉っていうのは寝たきりのような苦しい絶望希望のない人にも心入っていって、その心を狭くなって広げていくということあります。何にでも入っていってですね、働くことができるっていうのが神様の言葉なわけですね、そういう意味で、非常に広大だっていう言葉なんです、それでちょっとさっきたまたまこの広い葉っぱを持ってきましたね。広い葉っぱの名前、プラタナスっていうんですね。プラタナスっていう名前だと言いましたね。のプラタナスってどんな言葉、意味がどんな意味から来てるかっていうのをちょっと初めに軽く説明したと思うんですが、これはですね、こういうギリシャ語があるんですね。これあとちょっと回しますけどね、これはですね、プラトスって言うんです。これは広いことを意味するんですね。プラトス。これギリシャ語、ラテン語にもこういう系統のことあるんですね。これも本能と別なんですけど、たまたまそれを持ってきたものだから言ったんですね。この葉っぱを広いってところは格差が知れてるわけど、神様のこともものすごい広い。そういうふうにですね、この広いというのはプラトスっていう言葉、広さっていう名詞なんですね。ちょっと回していきますよね、まあ、そういう機会にそういうことも少しでも知るとね、頭がちょっと広くなるというところですね。人間などもだんだん年とともに狭くなるからね。まあ、神様につながりがあると何でも少しずつでもですね、余計なことも忘れてしまって、神様につながることはいろいろなことをですね、できるだけまあ頭に入れると、でもこう文学でも詩でも植物でもですね、自然でも歴史でもみんな神様と結びつけると私たちの頭もこう活性化されるというところがありますね。 そういうことで、人間の言葉、人間の戒めなんてなんとなく狭くなってくるんですね。そのことを聞くとだんだんだんだん狭くなってくる気がしますが、神様の御言葉っていうのを深く入れると広がってくるっていう、そういう意味でですね、この人は広大なのはあなたの言葉、戒めですっていう言葉で結んでいくわけですね。はい、それでは一応そこまでにしておきます。